聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんます.nt です。2026年6月30日付のます NT カテゴリから計47本の論文をお届けします。1本目はキリル・ホルジーさん、パトリック・ゲルさん、セバスチャン・ポクッタさんによるクラシフィケーション・オブ・ブーリアン・キュービック・フォームズ・イン・テン・バリエーブルズ、10変数におけるブーリアン三次形式の分類です。この論文では2つの元からなる対乗の10変数ブーリアン三次形式について世界で初めて完全な分類を成し遂げました。具体的には一般線形群の作用による全ての非ゼロ軌道をカタログ化したものです。研究の背景にはリードマラー符号の特性計算や対故障性量子回路の設計といった実用的なニーズがあります。特にトホリゲートの数を決定する抗体ランクという概念が重要になります。著者たちは抗体ランクに基づいた階層的な列挙を行い、幅優先探索を用いて候補を生成するという手法を取りました。ここで面白いのが軌道を高速に識別するために開発された不変量です。単なる直行グラフでは不十分だったため、二部グラフである入射グラフを導入し、さらにそこから得られる局所的な統計量を64ビットのワードに凝縮させました。これによりわずか数ミリ秒で軌道を判定できるという驚くべき効率性を実現しています。最終的に最大抗体ランクが5であることを突き止め、各軌道の代表元を最小の単項式数で提示しています。10次元というこれまでどの体においても未解決だった領域に挑み切った情熱が伝わってきますね。2本目はエリック・ F ・ブラボさんによるオンブロッカーズ・プロブレム・ウィズ・パドバン&ペリン・ナンバーズ、パドバン数とペリン数を用いたブロカード問題についてです。この論文では数学界で非常に有名な未解決問題であるブロカード・ラマヌジャン方程式をベースにしたちょっとユニークな設定の問いに挑んでいます。もともとの問題はある数の階乗に1を足したものが別の数の2乗になるかどうかを探るものですが、ここではその2乗から1を引いた値がパドバン数列かペリン数列の項になっているかという点に注目しています。パドバン数列とペリン数列はどちらも3つの項を足して次の項を作るという少し珍しい全化式を持つ数列です。著者はここで二進的な評価という手法を使い、階乗側と数列側の2で割れる回数を比較しました。階乗の方は2で割れる回数がどんどん増えますが、数列の方はその増え方がとても緩やかです。この速度差を利用して答えになり得る範囲をかなり狭めることに成功しました。結局どちらの数列においても答えは N が4で M が5という組み合わせだけであることが証明されました。あんなに複雑そうな条件を付け足したのに最終的な答えがどちらも同じ一つのペアに集約されるなんて、なんだか不思議な縁を感じますし、非常にすっきりとした結果で心地よいですね。3本目はオリビア・ベック・ウィズさんとプシャール・カルマカーさんによるリース・ミーンズ・オブ・クォッドラティック・クラス・ナンバーズ、二次類数のリース平均です。この論文では二次体の類数がどのように増えていくかという問題に取り組んでいます。実は判別式が負の場合、つまり虚二次体の型はよくわかっているのですが、正の場合の正二次体はまだ謎が多い分野なんです。この差を埋めるために著者たちは類数とモジュラー形式の深い関係を利用しました。特に注目しているのが重さ2分の1の適度な増大を持つセスキハーモニックマース形式という関数です。これ普通のモジュラー形式よりもずっと複雑で、フーリエ展開の中に正則な部分と特殊関数を含む非正則な部分が2つも混ざっているんですよ。研究の流れとしては、まずこの形式に対する L 関数を定義し、複素平面全体への解析接続と関数等式を証明しました。さらに ペロンの公式や輪郭積分を駆使して係数の和を求める公式を導き出しています。これを具体的に適用することで最終的にガウス超幾何関数を使った類数の重み付き平均の全近公式を導き出しました。モックモジュラー形式の理論をさらに拡張して正二次体の類数という手強い相手に切り込んだ非常に意欲的なアプローチだと思います。4本目はクリストフ・ブリュイさん、フロリアン・ヘルチヒさん、ヨン・クアン・フーさん、カロル・コジオルさん、ステファノ・モッダさん、ベンジャミン・シュレンさん、スグー・シンさんによる To be or not to be local、 局所的であるか否かです。この論文ではある種の数論的な表現が帯域的な状況に依存せず局所的な情報だけで決まるかという難しい問題に挑んでいます。具体的には志村曲線のコホモロジーに現れる表現がガロア表現だけで決まるのかを調べています。著者の皆さんはパシュクナスの理論を用いた直接的な解析やパーフェクト緯度幾何学という最新の道具を駆使してこの問題の解決を試みました。ただ直接的なアプローチでは数が収まらずに無限に増えてしまうため手作業で記述するのはほぼ不可能だということが分かったそうです。ここからが非常に粘り強いところですが彼らは諦めずに群コホモロジーを用いた新しい枠組みを構築しました。その結果無限次元の滑らかな表現が存在することを証明し特定のケースでは主系列の部分空間として具体的に特定することに成功しています。完全な解決には至っていないもののパーフェクト緯度空間を導入して候補を提示する手法は今後の数論に大きな影響を与えるでしょう。5本目はフロリアン・ルカさんによるオンカーマイケル・ナンバーズ・オブ・ザ・フォーム2の N 乗 P の M 乗プラス1、2の N 乗 P の M 乗足す1の形をしたカーマイケル数についてです。この論文ではある特定の形をしたカーマイケル数について研究しています。具体的には2の N 乗に素数 P の M 乗をかけたものに1を足した形をした数に注目しています。カーマイケル数は無限に存在することが知られていますがこの特殊な形の数も無限にあるのでしょうか。結論から言うと M が奇数で固定されている場合この形をしたカーマイケル数になるような素数 P は有限個しか存在しません。証明の過程ではカーマイケル数が平方因子を持たない合成数であるという性質やシュミットの部分空間定理に基づいた高度な手法が使われています。特に P 信評価を用いて矛盾を導き出す流れは非常に緻密に構成されていて驚かされます。ただこの証明は非有効的な手法であるため具体的にどのくらいの大きさまで素数 P が存在しうるのかという上限はわからないそうです。数学的な厳密さで有限性を証明しつつ具体的な値は教えないという何ともじらしさのある結果ですね。6本目はチャバ・サンドールさんとクアン・フイヤンさんによるオン・ザ・モノトニシティ・オブ・ハイヤー・フォールド・レプレセンテーション・ファンクションズ工事表現関数の単調性についてです。この論文では皮膚の整数の集合を使ってある数をその集合の要素の和として表す方法がいくつあるかという表現関数について研究しています。特に補集合が無限であるような集合においてこの表現関数が単調に増加するかという問題に取り組んでいます。もともとは2つの数の和の場合最終的に増加し続けることはないことが知られていましたが3つ以上の和になると話が変わってきます。著者の2人はルーディン・シャピロ数列に基づいた特殊な集合を使い畳み込みという手法で解析しました。その結果驚くべきことにあらゆる整数 K に対して K 個の和の表現関数が厳密に増加し続けるような集合を具体的に作り出しました。単に増えるだけでなくその増え方が多項式的なオーダーになることも証明しています。特定の密度条件を満たす集合を設計することで2 2つの輪では不可能だった現象を工事の輪で実現させた点に非常に執念深いアプローチを感じますね。最後には全菌的な密度を指定した場合に同様の集合が存在するかという新たな問いを投げかけて締めくくっています。7本目はユバル・ペレスさんとボハンヤンさんによるマキシマルギャップス・フォー・ディレイティド・ラキュナリー・インテジャー・シーケンス拡大されたウトナ整数列における最大の間隔です。この論文ではある種のウトナ整数列に定数をかけた時の円周上の点の間隔について研究しています。具体的にはランダムに点を打った時のように最大の間隔が n 分のログ n というオーダーになることをほとんど全ての定数に対して証明しました。特に面白いのが数列の各項が次の項を割り切るという強い条件がある場合です。この時最大の間隔に関する定数が完全に独立した乱数を用いた場合と一致することが示されています。決定論的な数列があたかもランダムな点のように振る舞う様子が鮮やかに描き出されていて非常にワクワクしますね。証明には調和解析や確率論的な手法が駆使されており、パレージグムントの不等式やロバーシュの局所補題などが巧みに使われています。これまでの研究では上階しか分かっていないことが多かったのですが、上下両方の評価を精密に導き出した点は大きな進歩だと言えます。8本目はベドラン・メンジュシッチさんによるアンエクスプリシットキュービックラマヌジャンサトーシリーズ41パイオンガンマの0、2、プラスアット D イコール163、D イコールマイナス163における π の逆数の明示的な三好ラマヌジャンサト級数です。この論文では、円周率の逆数を求めるためのとても珍しい三好の級数形式を導き出しています。有名なチュドノフスキーの公式は有理数を使いますが、ここではそれを三好の被覆へと引き戻すことで、係数に三好代数数を持つというユニークな構成に挑戦しています。具体的にはフリッケ不変なハウプトモデュールや長期化関数を用いて複素情報とモジュラー形式に基づいた明示的な等式を構築しました。特にマッサーとミラの評価法を使って三好定数を導き出したプロセスは非常に緻密な計算がなされています。驚くべきはその収束速度です。1項あたり約15桁もの精度が得られるため、なんと古典的なチュドノフスキーの公式よりもわずかに収束が早いという結果になりました。係数が単純な整数ではなく三好代数数になるというコストを払った分、計算効率が跳ね上がった点に研究者の強いこだわりが感じられます。9本目はイシュー・シャオさんによるモーメント・エスティメイツ&ディスクレパンシー・フォー・ SUMS ・オブ・スクエア・ルーツ・モデューロ1、1を法とする平方根の輪のモーメント評価と不整合度です。この論文では、整数の平方根をいくつか足し合わせて、その小数部分がどのように分布しているかという問題を深く掘り下げています。単に目標の値にどれだけ近づくかという話ではなく、全体としてどれくらい均等に散らばっているかという不整合度を調べているのがポイントです。解析の手法がとても巧妙で、指数和をそのまま扱うのではなく、あえて滑らかな関数で置き換えるスムージング法を取り入れています。さらにポアソン和公式や定流位相変換を駆使して、問題を重み付きの相対二次モーメントに落とし込むという非常にテクニカルなアプローチをしています。結果として二次モーメントと四次モーメントの両方で対数的な誤差を除いて対角項のスケールに一致する評価を導き出しました。最後にはエルデシュトゥランの不等式やブルガンの非自明な指数対の理論を組み合わせて項数が増えるにつれて平方根の和が一を法としてうまく分布することを証明しています。数論的な直感を精緻な解析手法で丁寧に裏付けた素晴らしい構成だと思います。10本目はシバチダンバラムさんとティモケラーさんによる ポイントカウンツオブアベリアンバラエティーズオーバーフィニテフィールズデターミニングゼアゼタファンクション有限体上のアーベル多様体の点数によるゼータ関数の決定です。この論文では有限体上のアーベル多様体のゼータ関数を完全に特定するためにいくつの点数を知れば十分かという問題に取り組んでいます。ゼータ関数が決まればその多様体のアイソジェニー類がわかるため非常に重要な問題です。もともと次元を G とすると G 個の点数があれば十分だと言われていました。ですが著者たちはゼータ関数の関数方程式をうまく利用することでもっと少ない数で済むのではないかと考えました。その結果 Q が十分に大きければ最初の G の2分の1個の点数だけで十分であることを証明したんです。ここでのアプローチが非常に巧みでニュートンの高等式やベイユの境界を用いて点数とフロベニウス固有値のべき上和を結びつけています。さらに切り捨てられたメビウス反転や機能的な誤差解析を組み合わせて近似値から正確な整数を導き出しています。面白いのがこの G の2分の1という境界の最適性です。次元が1や2の時はぴったり当てはまるのですが次元が3の時は2つの点数で十分という結果になりルールが常に最適とは限らないことが分かりました。またこのプロセスは構成的でセージというソフトで実装されているだけでなくリーン4という証明アシスタントで形式化までされているという徹底ぶりに驚かされます。11本目はアダム・ジェイ・ハーパーさん、カンナン・サウンダララジャンさん、マックス・ウェンチャン・シューさんによるディストリビューション・オブ・ランダム・マルチプリカティブ・ファンクションズ・イン・ショート・インターバルズ・ウィズ・プロパー・ノーマライゼーション、適切な正規化を伴う短い区間におけるランダム情報関数の分布です。この研究では数論におけるディリクレ指標のような関数をモデル化したシュタインハウスのランダム情報関数というものを扱っています。特にある範囲の中の短い区間でこの関数を足し合わせたときその値がどのような統計的な分布になるのかを詳しく調べています。驚くべきことに適切な正規化を行うことでこの和の分布がガウス分布つまり私たちがよく知る鐘のような形に収束することが証明されました。ただここでの正規化の仕方が非常に巧妙です。区間の長さが短いときは単純に長さの平方根で割ればいいのですが区間が全体に近づくにつれてランダムウォークの確率に関連した特殊な補正が必要になります。証明にはマルチンゲールという確率論の手法やフーリエ解析さらには極端な値を排除するためのバリアという考え方が組み合わされており非常に緻密な戦略が練られています。一方で区間が最大になると分布に裾が長いという性質が現れてガウス分布にはならなくなります。この絶妙な境界線を見極めて解析するアプローチには数論的な直感と確率論的な厳密さが同居していて読んでいて非常にワクワクします。12本目はカイウェンルさんによるオンデンスオービットトランスバーサリティフォーエンドモフィズムズオブアベリアンバラエティーズアーベル多様体の自己順動系における中密な軌道横断性についてです。この論文ではアーベル多様体上の自己順動系におけるグランド軌道の分布について研究しています。グランド軌道とはある点から出発して最終的に同じ軌道に合流する点すべての集合のことです。そして各グランド軌道から代表点をちょうど一つずつ選んで集めたものを軌道横断性と呼んでいます。これまでの研究では幾何学的に単純なアーベル多様体についてより強い条件である共中密軌道横断性が成り立つことが示されていました。ですが今回の論文ではあらゆるアーベル多様体において少なくとも一つの横断性がザリスキー中密であるという弱中密軌道横断性を証明しています。証明の過程では アイソジェニーや写像の反復によってこれらの性質が変わらないことを利用して問題を単純な成分の積に分解しています。特にユニポテントなアイソジェニーにひねじれ点の並進が組み合わさったケースの分析が非常に巧妙です。有限次元ベクトル空間上のアフィン写像に関する線形代数の結果を導き出し、特定のベクトルを何倍化した点のうち同じグランド軌道に属するのは最大でも2つまでであることを示しています。このように一見すると単純な線形代数の視点を取り入れることで無限に多くの異なるグランド軌道が存在することを保証させる構成は非常に鮮やかなアプローチだと思います。最終的にザリスキー中密な軌道を少なくとも一つ持つ自己順動形であればある数体において弱中密軌道横断性が成り立つことが示されました。13本目はエリック・リさんによるアレゾリューションオブアードスプロブレム731アンダーダイアリックリガラリティ二進的な生息性の下でのエルデシュ問題731の解決です。この論文では中央二項係数を割り切らない最小の性の整数という一見シンプルですが非常に気難しい振る舞いをする数について解析しています。著者の李さんはほとんど全ての整数に対してこの最小の非助数を禁似できるいわば妥当な決定論的な関数が存在するかどうかを追求しました。ここで面白いのが妥当さという曖昧な言葉を二進的なブロック内で一定の倍率以上の変動がないという二進的な生息性として厳密に定義した点です。解析にはクンマーの定理などの古典的な道具に加え奇数と桁数が同時に増大する場合の分散を評価するというかなりテクニカルな新しい手法を導入しています。結果としてこの最小の非助数の対数はある特定の範囲に収まることが分かりましたが同時に二進的な生息性を持つ関数ではこの挙動を禁似できないという非集中定理を証明しました。つまりこの数は二進的な区間内で激しく振動するため滑らかな関数で捉え切ることは不可能だったということです。数論における予測不可能な揺らぎが厳密な証明によって浮き彫りにされた快感がある論文でした。14本目はオミド・ホルマリさん、ガヤム・ティメットさん、ヌアイディンさん、モハマド・ケイ・アザリアンさんによるギャップ SUMS ビアクワジアリスメチックミーンズウィズアプリケーションズトゥフィボナッチ&ルーカスシーケンス純算術平均を用いたギャップはとそのフィボナッチ数列及びリュカ数列への応用です。この論文では増加する整数の数列において隣り合う項の間に抜けている数つまりギャップに注目しては和を計算する統一的な枠組みを提案しています。もともとは15世紀の数学者アルカシの等差数列の和の公式やバリーによるギャップ和の概念に基づいた研究です。面白いのは単なる足し算だけでなく純算術平均という考え方を使って幾何平均や調和平均のような形式にまでこの理論を広げている点です。これによりまばらな数列上の関数の和を全範囲の和から欠けている部分の和を引くという形で効率的に計算できる定理を証明しました。特に実用的な成果として幾何的なギャップ和から付数型乱数に関する新しい積の等式を導き出しています。さらに調和的なギャップ和をフィボナッチ数列やリュカ数列に適用しそれらが指数関数的に収束することを明らかにしました。オイラー定数をフィボナッチ数やリュカ数のインデックスにおける調和数で表現する新しい等式まで導き出しており古典的な数論と現代的な全近解析を鮮やかに結びつけた見事な構成になっています。15本目はスティーブ・ファンさんとアンドリュー・ロットさんによるザバンデア・コーパット・プロパティ・フォー・ SUMS オブ・ツー・スクエアーズ2つの平方数の和に対するファンデル・コルピュート特性です。この論文では2つの平方数の和で表される整数の集合についてある種の分布特性を証明しています。もともとの目的は2つの平方数の和を差に持たない整数の集合が 最大でどれくらいの大きさになるかという問題の境界を改善することでした。これまでは準多項式的な境界までしか分かっていませんでしたが、この研究でより強い多項式的な境界を導き出しています。アプローチがとても巧妙で、サークル法を用いて特定の重み関数を構築しています。特に線形計画法の実験を通して係数のパターンを慎重に選んでいる点に、著者の執念のようなものを感じますね。これにより我が複素平面の右半平面の特定の線形内に止まるように設計されており、証明の妨げになる負の値や準拠数を巧みに回避しています。最終的にポアソン和公式による主要弧の評価とレール型の差分法による剰余弧の評価を組み合わせることで、サルコージ型の定理を導きました。この結果はユニスさんによる構成と一致しており、最適であると考えられています。重み関数の選び方という地道な工夫が、精緻な定量的な境界という大きな成果に結びついた素晴らしい論文でした。16本目はルカ・デマンゴスさん、イニャチオ・ロンギさん、フランチェスコ・マリア・サエトネさんによるプロカンティング・メジャーズ&ザ・ベートマンホルン・コンジェクチャー、プロカウンティング速度とベートマンホーン予想です。この論文では数論における大きな未解決問題であるベートマンホーン予想にプロ有限的なアプローチという新しい視点を導入しています。もともとの予想は規約多項式がどれくらいの頻度で素数になるかという全近的な挙動を予測するものですが、著者たちはこれを整数のプロ有限完備化という枠組みで捉え直しました。特に面白いのがプロカウンティング速度という新しい概念を導入した点です。これにより通常はハール速度がゼロになってしまう素数の集合のような非常に薄い集合の分布を定量的に扱えるようになります。この枠組みを使うと双子素数予想や事情に1を足した数が素数になるというランダウの予想といった有名な問題も局所的な因子の積として自然に記述できます。さらにこのプロ有限版の予想が正しければ有名なシンゼルの予想 H を導き出せることが示されました。最後にはなんと Python を使って10億まで数値実験を行い、理論的な予測と一致することを確かめています。抽象的な数論の議論から実際の計算による検証まで一気に駆け抜ける構成に研究者の情熱を感じますね。17本目はユファン・ドゥオさんによるエーフィニートネス・テオアム・フォー・モット・ピー・ガロア・レプレゼンテーションズ・オーバー・グローバル・ファンクション・フィールズ帯域積数帯上のモット・ピー・ガロア表現に関する有限性定理です。この論文はカレさんとムーンさんが提案した予想を解決しようとする意欲的な研究です。具体的には幾何学的な条件を満たし、かつアルティンドーテという値が一定以下であるような連続反単純表現の同型類が有限個しか存在しないことを証明しています。これまでの研究では表現の像が下界である場合や素数 P が帯の表数と異なる場合に限られていました。しかしこの論文ではその制限を完全に取り除いています。特に P が基礎数である場合に注目し、ガイツゴリーさんとデヨングさんによる曲線の算術基本群の表現に関する有限性の結果を巧みに利用しています。驚くべきは普遍変形感を精緻に分析した点です。帯域的なオイラーポアンカレ表数を用いて計算を行うことで表数に関する制約を突破し、スワンドーテの値を抑えたまま表数ゼロの表現へ持ち上げることができることを示しました。積数帯におけるグローバルラングランズ対応と結びつけることで見事に予想を証明した素晴らしい成果ですね。18本目はニコライ・エム・グラズノフさんによるクォンタムモデル・オブ・ザ・リーマン・ゼタ・ファンクション、ラティス・スピン・モデル&アルゲブレイック・モデル・オブ・エンタングルメント、リーマン・ゼータ関数の量子モデル、光子スピンモデル、およびもつれの状態の代数的モデルです。この論文は 量子物理学と数論、そして代数構造という一見すると遠く離れた分野をつなごうとする壮大な試みです。特にリーマンゼータ関数の 0 点が量子ハミルトニアンの固有値に対応するというヒルベルトポリア予想を軸に据えています。著者は非可換幾何学やアデール的なアプローチを用いて 0 点の挙動を分析していますが、数論の難問を物理的なエネルギー順位として捉え直す視点には非常にダイナミックな想像力が働いていますね。さらに驚くべきは量子計算や量子もつれへの展開です。プランク尺度以下の時空が非アルキメデス的であるという仮説に基づき P 神量子計算を考察しています。また量子もつれの概念を代数的な数体の拡大という純粋に数学的な枠組みに持ち込み、セールの発見した現象と結びつけて定義しています。素数の分布という数論の革新的な問題から量子的なもつれまでを一つの物語として統合しようとする構成には圧倒されるほどの知的な野心を感じます。19本目はムグレル・バルカウさんとビセンティ・パソルさんによるイテレーティド・エクステンションズ&ザ・ラミフィカチオン・ディチョトミー、反復拡大と分岐の二分法です。この論文ではある単項多項式の逆枝によって生成される体の反復等における分岐特性を詳しく調べています。具体的にはある条件を満たす多項式から作られる等が完全に分岐しないのか、それとも極端な分岐を示すのかという点に注目しています。著者の2人はガロア平方全体ではなく単一の逆枝に焦点を当て、評価値の推定を用いるという局所的なアプローチで解析を行いました。もしある段階で分岐が起きれば、それが次々と伝播して増大することを証明したわけです。ここで導き出されたのが分岐するかしないかの2択しかないという分岐の二分法です。もし分岐が起きるなら、その完備化はパーフェクト緯度体になります。特にフロベニウス型の多項式では必ずパーフェクト緯度体になるという結論に至っています。面白いのは深く分岐しているけれど算術的にプロファイナイトではない例を具体的に示した点です。単なるクンマー拡大にとどまらない一般性を追求しつつ、野生的な分岐と無限の不分岐な剰余拡大が共存する様子を鮮やかに描き出しており、非常に鋭い視点だと感じました。20本目はスコット・デューク・コマイナーズさんによるフォーフィッチ・リアル・クォッドラティック・フィールズ・イズ・キムズ・オクトナリー・フォーム・ユニバーサル。キムの8変数形式が普遍的となるミニ事態はどれかです。この論文ではある特定の8変数形式が正のミニ事態においてあらゆる正の整数感のもとを表現できるかという普遍性の問題に取り組んでいます。結論から言うと、この形式が普遍的になるのは平方因子を持たない数 D が2であるか、あるいはある奇数の平方因子を持たない数 K を用いて K の2乗たす1を2で割った数である場合に限られることを突き止めました。研究手法がとても巧妙で、ブロマーとカラによる普遍量を用いて普遍性の問題を平方クラスの解析に落とし込んでいます。特に連分数を用いた対合によって平方クラスをペアにし、さらにノルム効果法を組み合わせることで条件を厳格に絞り込んでいく流れは見事です。またこの結果によって古典的なマースの例外的な三平方現象を無限に拡張する新しい家族が見つかった点も数論的な発見として非常にエキサイティングですね。固定された対角形式の普遍性を判定するための汎用的な設計図を提示しており、今後の研究に大きな影響を与えそうです。21本目はガイ・ファウラーさんによる ANDR バックスラッシュイズテオアム&ウィークリーブーンデッドハイトアンドレの定理と弱く誘拐な高さです。この論文では代数曲線上の特別な点、つまり座標がどちらも得意モジュライである点について研究しています。アンドレの定理によって特別な点がある数に限定されることは分かっていましたが、 これまではその数や高さの具体的な上限を計算することができない非有効的な証明にとどまっていました。そこで著者は曲線の高さに対して線形に依存する有効な高さの境界を導き出しました。ここが本当にすごいところで、以前の弱い結果を大幅に塗り替えています。具体的にはピラとザニエの戦略を有効な形に作り替えており、特にガロア軌道の評価という難しい壁を点を非例外的な点と例外的な点に分けて攻略するという巧妙なアプローチで乗り越えています。さらにある種の予想が正しければ曲線の高さに依存しない一様な境界も導き出せるという条件付きの結果まで提示しています。単に定理を証明するだけでなく、どこまで具体的に計算可能かという限界に挑む姿勢に数論的な執念を感じますね。22本目はキルティ女子さんによるザ・カテゴリカル・ローカル・ラングランズ・コレポン&アナベロモフィー兼論的な局所ラングランズ対応とアナベロモルフィズムです。この論文では P 進化図体における非常に深い関係性にアプローチしています。具体的に言うと、2つの P 進化図体がアナベロモルフィックであるとき、つまりそれらの絶対ガロア群が位相的に同型であるとき、ファルグとショルツが定義したラングランズパラメータのスタックもまた同型になることを証明しました。ガロア群という非常に抽象的な構造からラングランズ対応という現代数学の巨大な枠組みの同型性を導き出している点に、ゾクゾクするような一貫性を感じますね。さらに著者はこの結果をもとにラングランズ対応の主予想とアナベロモルフィズムの間に精密な関係があるという新しい予想を立てました。そしてこの予想が分解トーラスの場合に成り立つことを定理として導き出しています。数論の最先端にある概念同士を兼論的な視点から鮮やかに結びつけた非常に挑戦的な研究です。23本目はジュエル・マハジャンさんによるマルチプリカティブファンクションズ・アッチチベ・オンパーティションズ・オブ・2K ノンゼロ・スクエアーズ 2K 個の非ゼロ平方数の分割において可方的となる情報関数です。この論文ではある整数が非ゼロの平方数 2K 個の和で表されるとき、その関数値もまたそれぞれの平方数に対する関数値の和に等しくなるというとても不思議な性質を持つ情報関数について研究しています。もともとは 2K が2の場合に関する先行研究があったのですが、それをさらに一般化してもっと多くの平方数の和で考えたらどうなるかという挑戦的な試みです。具体的には K が2または3の場合、つまり平方数4個または6個の和で考えたとき、関数値が0にならないという条件があれば、その関数は必ず高等関数になることが証明されました。 K が4の場合もほぼ同様の結果が得られています。正の整数を平方数の和に分解してそれを足し合わせることで関数の値を決定していくという手法が取られていますが、小さな数から順番に確定させていく強い数学的機能法の使い方が非常に鮮やかです。単純に見える条件から最終的に高等関数という唯一の答えにまで絞り込まれるプロセスには数論ならではの快感がありますね。24本目はマービン・B・フリードマンさんによるフィニテコア・ボルテラ・レダクションズ・フォー・ア・ワイル・ポジティブ・リーマン・フェーズ・カーネル米油性値リーマン位相角のための有限角ボルテラ間約です。この論文は数学上の最大の難問の一つであるリーマン予想に挑むための非常に戦略的なアプローチを提示しています。著者はゼータ関数の 0.の位置を調べるという難しい問題をヒルベルト空間における演算子角が正定値であるかという問題に置き換えました。具体的には有限角ボルテラプログラムという手法を用いています。角を境界項とボルテラ末端に分解し正規化された小空間において正値性を証明する証明書を確立しました。特に単純な手法ではうまくいかないことを数値的な判例で明確に排除し、 2次のボルテラ問題へと変換する独自の高等式を導き出している点に、著者の執念のようなこだわりを感じます。もちろんこれだけでリーマン予想が解けたわけではありません。元の座標空間への引き戻しやパラメータの全域的なカバーなど、まだ乗り越えるべき橋がいくつか残っています。しかし整地性の証明という極めて困難な道を演算子論的な証明書のセットにまで絞り込んだことで、ゴールへのルートをかなり具体的に描き出した画期的な研究と言えるでしょう。25本目は水木明乃さんによる On the Level of Distribution of Goldbach Prims and ITS Applications ゴールドバッハ素数の分布レベルとその応用です。この論文ではほとんどすべての偶数において素数やほぼ素数を用いた方程式がどのように解けるかという問題に取り組んでいます。特に注目したいのがボンビエリとビノグラドフの定理のような分布の解析を拡張しようとする試みです。これまでの研究では剰余類が素数に依存しないケースが主でしたが、この論文では剰余類が素数自体に依存する場合まで視野に入れています。これにより算術級数における素数の分布をより柔軟に分析できるようになりました。手法としては古い法と解析的数論を組み合わせており、新しい指数和の評価を導き出した点が非常に鮮やかです。具体的にはボーンの高等式やポアソン和公式を駆使して標準的な大きな古いよりも鋭い境界を導き出しています。その結果、ほとんどすべての偶数に対してゴールドバッハ素数の分布レベルが2分の1であることが証明されました。さらにこの成果を応用して、一方の素数が非常に小さいという条件下でもほとんどの偶数を2つの素数の和、あるいは1つの素数と2つの素数因数を持つほぼ素数の和で表せることが示されています。分布レベルを改善することで素数のサイズの条件をここまで精緻に詰め切った点に強い執念を感じます。26本目はイェンツン・チェンさん、ウェイ・チェン・ファンさん、チャン・ニング・パービナモイ・ジャムさんによるリネアー・イクエーションズ・オン・ T モデュールズ T モジュール上の線形方程式です。この論文では帯域積数帯上で定義されたアンダーソン T モジュールにおいて、いくつかの点の間にある線形関係をどうやって見つけるかという問題に取り組んでいます。数論の世界では代数群上の点が線形従属かどうかを判定することは、ディオファントス幾何学や超越数論においても非常に重要なテーマです。著者たちはフロベニウス差分方程式の解空間とこれらの関係を結びつけるというとても鮮やかなアプローチを提案しました。具体的には非可観なねじれ多項式間上の行列に対して実用的な LU 分解を導入することで、複雑な問題を単純な一次元のケースにまで分解しています。さらにリーマン・ロッホの定理を駆使して解の探索範囲を限定し、計算可能な形にまで落とし込みました。単なる理論にとどまらず、セージマスというソフトで実際にアルゴリズムを実装している点に実用性を重視する熱意が感じられます。これによりカルリッツの多重ポリログ関数が代数的な点でオイラー的であるかどうかも判定できるようになりました。理論的な枠組みしかなかった問題に具体的な計算ツールを与えた素晴らしい成果だと言えます。27本目はヒマンシュ・チャナナさんとモハド・ハルンさんによるダブルウェイティドサム・インボルビング GL にフーリエ・コエフィシエンツ一般線形群の二次フーリエ係数を含む二重重み付き和です。この論文では数論における非常に重要な課題であるウトナ数列上の算術関数の相関や平均的な振る舞いについて研究しています。具体的には双子素数予想やチョウラ予想など数論の大きな問題に深く関わっているシフト付き畳み込み和の非自明な評価に挑んでいます。研究チームはフーリエ係数と2つの複素数列を含む一般的な総線形和を分析しました。ここでリューク、 フリードランダー、アイワニエックが開発したデルタ法の変種を用いて方程式を検出し、さらにボロノイの和光式やランキンセルバーグ理論を駆使して、フーリエ係数の平均的な境界を制御しています。コーシー・シュワルツの不等式を繰り返し適用したり、部分積分を重ねて積分変換を分析したりする手法には、非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。結果として、特定の範囲において非自明な境界を導き出すことに成功しました。これにより、ティッチマーシュの因子問題の類似ケースや、より広いクラスの先天形式におけるシフト付き畳み込み輪の評価が得られています。単純な見積もりをはるかに超える強力な相殺が起きていることを証明した点は、非常に価値のある成果だと言えます。28本目は、李海さんとジンソン・チャイさん、ヤディ・リュウさんによるベッセル・ディストリビューションズ&クルースターマン SUMS ベッセル分布とクロストマン和です。この論文では、ピーアディック体上の分解化薬群というかなり複雑な設定でのベッセル分布が生息かどうかを調べています。生息であるということは、その分布が一意な滑らかで局所化積分な関数で表せるということで、相対ラングランズ計画における非常に繊細な課題でした。研究チームは、この生息性の問題をクロストマン積分の局所化積分性に結びつけるという戦略を取りました。具体的には、シャリカの生目展開を用いてクロストマン和を通じて積分の解析的な振る舞いをコントロールしています。さらに、レビ部分群へと機能的に問題を分解する構造を構築したのが見事です。最終的に、レビ部分群のクロストマン和に非自明な評価があれば、ベッセル分布は生息になるという定理を導き出しました。この枠組みを具体的にシンプレクティック群や G2 群に適用し、実際に生息であることを証明しています。表現論の難問をクロストマン集合の数え上げや指数和の評価という具体的で計算的な問題にまで落とし込んだアプローチには、非常に力強い説得力がありますね。29本目はクルト・ギルストマイヤーさんによる Mean Values and Variances of the Digit of 1 P1P の桁の平均値と分散です。この論文では、分数の1分の 1P を底 B で展開した時の周期的な桁の統計的性質について研究しています。具体的に、これらの桁の平均値と分散を計算することに焦点を当てています。これまでの研究では、周期の長さが P-1 あるいはその2分の1である場合に限定して分散の公式が示されていました。そこで著者は、周期の長さが P-1 の3分の1や4分の1である場合まで、より一般的な理論を構築しようと試みています。解析的な数論の道具であるディリクレ指標や一般化ベルヌーイ数を用いて分析が行われており、特にデデキント和を用いた分散の精密な表現を導き出しています。驚くべきは、この分散が虚二次化図体の類数と結びつく点です。単なる桁の並びという一見するとランダムな現象の裏側に、数論の深い構造が隠れていることに非常にワクワクします。最後には、具体的な数を用いて理論上の公式と実際の計算結果が見事に一致することを証明しています。単純な桁の統計から類数やベルヌーイ数といった高度な代数的構造へと橋渡しをした素晴らしい研究です。30本目は、秀則桂田さんと信木武田さんによるハーダーズ・コンジェクチャー&ハーミシャン・オートモフィック・フォームズ、ハーダーの予想とエルミート補形形式です。この論文では、楕円モジュラー形式と2次のジーゲルモジュラー形式の間に成り立つはずだという、ハーダーの予想と呼ばれる合同関係に挑んでいます。具体的には、純分裂ユニタリ群上のエルミート・クリンゲン・アイゼンシュタイン持ち上げと、エルミート・カスプ形式の関係を調べることで、条件付きの合同関係を証明しようとしています。まず、 エンドスコピック分類やスピン順動計を使ってジーゲルカスプ固有形式のエルミートスピン持ち上げを構成します。そしてあるエルミートカスプ形式がこの持ち上げであるとき、その標準 L 関数がうまく分解され、予想されていたスピノール L 多項式の合同が導かれることを示しました。さらにガロア表現やセルマー群の消滅論法を駆使して、合同から得られた形式が本当にスピン持ち上げであるための十分条件を確立しています。特に自己相対な偽文字の符号形式を用いて、グローバルなアーサーパラメータが強弱不変であることを証明し、ユニタリ群からシンプレクティック群への降下を実現した点には非常に緻密な戦略が感じられます。最終的に特定の算術的仮定の下でウェイト K の楕円カスプ形式からウェイト K-2 のヘッケカスプ固有形式が導かれ、それらのスピノール L 多項式が素イデアル応法として合同になるという定理を導き出しました。数値例を用いて具体的なウェイトと素数の組み合わせで予想が正しいことを確認しており、理論的な美しさだけでなく実用的な検証まで完結させている点が素晴らしいですね。31本目はリシ・クマールさんとカルロス・オスピナさんによるオン・ザ・ディフラクション・スペクトラム・オブ・ザ・セット・オブ・ビジブル・ポインツ・イン・ラティス・アンド・サートゥン・カット・アンド・プロジェクト SETS 公式および特定のカット・アンド・プロジェクト集合における可視点の解説スペクトルについてです。この論文では公式やカット・アンド・プロジェクト集合において原点や複数の点から見える可視点の集まりがどのような解説スペクトルを持つのかを詳しく調べています。具体的にはこれらの点集合が平行移動融解な順点解説スペクトルを持つかどうかを明らかにすることが目的です。整数公式における原点からの可視点についてはすでに知られていましたが、著者たちはこれを複数の地点から同時に見える点やより複雑な幾何学的構造へと拡張しました。ここでのアプローチが非常に巧妙で、可視点の集合を最大密度の弱モデル集合へと結びつけています。内部空間を素数上の有限集合の加算積として構成するという手法には数論的な視点からの鋭い工夫が感じられますね。結果として整数公式の有限個の点から同時に見える点集合が正の密度を持つとき、その解説スペクトルは順点であることが証明され、その係数の具体的な公式も導き出されました。さらに実に自体に関連する特定のカット&プロジェクト集合やほとんど全てのランダムな設定においても同様の性質を持つことが示されています。数論的な可視性という概念をスペクトル解析という物理的な側面から鮮やかに描き出した研究といえます。32本目はヤンガオさんによるオンインテガーズオブザフォーム P プラス F の2の形状プラス F の9 P たす9たすフィボナッチ数の形をした整数についてです。この論文ではある整数を2つの素数と1つのフィボナッチ数の和として表せるかという問題に取り組んでいます。もともと素数と2のべき乗の和で表せる整数の密度に関する研究があったのですが、著者はこれをフィボナッチ数に広げて考えました。まずこの形で表せない整数の集合が自然数全体の中で一定の割合を占めることを証明しています。具体的には中国剰余定理を使って絶対にこの形にならない整数の数列を巧みに作り出しています。一方で表せる整数の集合もまた一定の割合を占めることを示しました。ここではコーシー・シュワルツの不等式や古い法といった強力な道具が使われています。素数という不規則な存在とフィボナッチ数という規則的な数列を組み合わせてどちらの集合も無視できない大きさであることを突き止めた点に数論的な執念を感じますね。ちなみにこの結果は旅客数についても同様に成り立つそうです。33本目はガブリエル・アラウジョゲデスさんとリカルド・ヌネス・マチャド・ジュニアさんによるストラクチャード・ソリューションズ・オブ・プライム・ベース・ビノミアル・コングルエンシズ素数定の二項合同式の構造的な解です。 この論文ではある素数を素とする二項合同式について研究しています。特にある種の数列において3乗のべき乗に素数を掛け合わせた形の解が無限に存在するという予想に注目しています。難しい問題を解くために著者たちは複雑な合同式を単純な乗与条件とそこを機にした桁和の条件という2つの独立した条件に分解しました。これにより計算が困難だった問題が効率的に探索可能なプロセスに変わったわけです。実際に計算ソフトを使って探索したところ、そこが3の場合になんと 21,288 桁というとんでもなく巨大な確率的素数解を見つけ出しました。この桁数には正直言って圧倒されますね。さらに平方数の解とビーフェリヒ素数の間に理論的な結びつきがあることも証明しています。このように計算機による力技と理論的な分析をうまく組み合わせて数論の深い謎にアプローチした素晴らしい研究でした。34本目はマーティン・ラウムさんとアンブイ・シェプラーさんによるプセウド・ディファレンシャル・ヤコビ・フォームズ&ジオメトリック・ランキン公演ブラケット、ギビブン・ヤコビ形式と幾何学的ランキン公演ブラケットです。この論文ではヤコビ形式から新しい形式を作り出す微分演算子であるランキン公演ブラケットについて研究しています。もともと楕円モジュラー形式ではよく知られていた手法ですが、ヤコビ形式の場合は選択肢が多すぎてどれが正解かという基準がなかったそうです。そこで著者たちは偽微分演算子の非可観な掛け算というかなり高度な道具を持ち出して解決を図りました。特に面白いのがヤコビ群が非還元的であるという難しい状況をフィルタ付き化群という代数的な視点から突破して一意などう変写像を導き出した点です。このアプローチによって複素パラメータによって索引付けされる新しいランキン公演ブラケットの属が見つかりました。単に計算で出したのではなく、ヤコビ上半平面の幾何学的な構造を反映した結果であるという点が非常に説得力がありますね。最終的に標準的な積から始めて上の係数を消していくという反復的な計算手法まで提示されており、実用的かつ理論的な深みがある構成になっています。35本目はサリドラポーさんとアドリアン・ムニエさんによるコンピューティングシーブインテグラルズユージング LATTE and the density of integers with a localized divisor ラッテを用いた古い積分の計算と局所化した因子を持つ整数の密度です。この論文では数論の古い方で非常に重要になる凸多面体上の積分を厳密に計算する新しい数値的手法を提案しています。素数やほぼ素数を切り出す際の手工を求めるためにこうした積分が必要になりますが、これまでは計算精度を上げるのが難しかったり収束が遅かったりとかなり苦労していた分野です。そこで著者たちは有利多面体上の多項式を正確に積分できるラッテというソフトウェアを活用しました。非積分関数が多項式ではないため多面体を細かく分割してテーラー展開し、それをラッテで計算するという工夫を凝らしています。この手順によって望む精度に対して多項式時間で計算できることを証明した点は実用的で非常にスマートなアプローチだと感じます。この手法は有名なチェンの定理やフォードさんとメイナードさんの研究など数論の金字塔的な問題の検証にも使われています。さらに特定の範囲に因子を持つ整数の密度を求める問題にも応用され計算量を大幅に削減する公式を導き出しました。理論的な厳密さとソフトウェアを使いこなす計算幾何学的な視点が融合していて非常にエキサイティングな内容でした。36本目はワン・ジン・チェンさんとシン・ユン・ジャンさんによるイグザクト・アッピロキシメーション・オーダー・オブ・リアル・ナンバーズ・イン・カントル・シリーズ・エクスパンションズ・カントール級数展開における実数の正確な近似次数です。この論文では 実数をカントール級数で展開したときにどれくらいの精度で近似できるかといういわゆる近似次数について研究しています。もともと数論の世界には実数を有理数でどれだけうまく近似できるかを探るディオファントス近似という古典的なテーマがありますが、この研究はその考え方をカントール級数という枠組みに持ち込んだものです。特に面白いのが単に近似できるだけでなくある関数に従ってまさに正確に近似されるというかなり厳しい条件を満たす数の集合を考えている点です。著者たちはゼロが長く続くことを避けるように桁を慎重に選び抜いて特殊なカントール部分集合を作り上げそのハウスドルフ次元を導き出しました。最終的に特定の成長条件を満たす整数の列があるときこの正確な近似集合の次元を求める公式を定理として示しています。非自律的な力学系と伝統的な数論の架け橋となるような結果でカントール級数という特殊な設定でも古典的な有理数近似と同じ次元的な振る舞いが見られるというのは非常に納得感のある結論だと思います。37本目はリクンシェさんによるプロダクトオブプライムアイディールズインレイクラスグラップス霊類群におけるソイデアルの積です。この論文では数体における競技霊類群のあらゆる類がたった3つのソイデアルの積で表せることが証明されました。驚くべきはこれらの元イデアルのノルムがかなり小さく抑えられている点です。具体的にはヘッケ・エル関数のサブコンベキシティという高度な解析的手法を用いることでこれまでの研究よりも大幅に改善された境界を導き出しています。アプローチも非常に巧妙です。まずソイデアルの類を有限アーベル群の中の積集合の問題に変換しクネーザーの定理などの群論的な道具を使って分析しています。さらにマサの割合の類はなんと2つのソイデアルの積だけで表現できることも示しました。エルデシュの予想という古典的な問題から出発して最新の転移枠組みを数体の世界にまで拡張してみせた手腕には執念に近い情熱を感じます。解析的な困難を一つ一つ丁寧に解消していく構成が非常に鮮やかでした。38本目はジュエル・マハジャンさんとアーナブ・ミトラさんによるモーメンツ&サインチェンジズ・オブ・シンメトリック・パワー・ L ・ファンクション・コエフィシエンツ・オーバー・ SUMS ・オブ・スクエアーズ平方数の和における対称べき L 関数・係数のモーメントと符号変化です。この論文では数論における非常に興味深い問題に取り組んでいます。具体的には対称べき L 関数の係数が平方数の和で表される数に限定されたときにどのような挙動を示しどれくらいの頻度で符号が変わるのかを詳しく調べています。研究チームは全モジュラー群の偶数重量を持つ正規化されたヘッケ固有形式に注目しました。ペロンの公式やコーシーの流数定理を駆使して部分和の全近公式や上階を導き出しています。特にある整数を稽古の平方数の和で表す方法の数をディリクレ指標でひねった約数関数の線形結合として表現する手法が非常に巧みですね。結果として K の値に応じて係数とそのべきの部分和に関する精密な推定式を確立しました。さらに符号変化の回数について下界を証明しており例えば2つの平方数の和である数に沿った係数数列が範囲を広げたときに一定以上の回数だけ符号を変えることを示しています。特定の数論的な数列に沿って係数が激しく振動する様子が目に浮かぶようで分析的なアプローチの力強さを感じます。39本目はジュエル・マハジャンさんとアーナブ・ミトラさんによるシフティド・コンボリューション SUMS オブ・コエフィシエンツ・オブ・シンメトリック・パワー・エル・ファンクションズ・ウィズ・ケーフル・カーネル・オーバー・ SUMS オブ・スクエアーズ・イン・アリスメチック・プログレッションズ等差数列における二乗和乗の対称べき L 関数の係数のケーフル角を持つシフト畳み込みはです。 この論文では対称べき L 関数の係数が事情の和で表される数に限定された時にどのような振る舞いをするのかを詳しく調べています。特にある数で割った余りが指定されているという条件まで加えたかなり制約の強い状況での解析に挑戦しています。ここで面白いのが K フル角という関数を導入している点です。これはある素数がその数を割り切るならその素数の形状まで割り切らなければならないという非常に特殊な性質を持つ関数です。こうした特殊な重みをつけた状態で係数の部分和や二乗平均の全近的な公式を導き出しています。解析にはディリクレ級数やペロンの公式、コーシーの流数定理といった数論の強力な道具が駆使されており、非常に緻密な計算が行われています。さらにねじれ対称べき L 関数の係数がある区間で少なくとも何回符号を変えるかという点まで証明しています。特定の条件を満たす数に絞っても係数が激しく振動し続ける様子が数学的に証明されており、対称べき L 関数の深い解析的性質が明らかになりました。40本目はmas.co からのクロス投稿で、トーマス・ガリソンさん、クリス・セーラーさん、アンドリュー・ノールズさんによるウィークリー・コンセクチベ・シーケンス弱連続数列です。この論文では1から N までの数を並べ替えた数列についてある不思議な性質を持つものを研究しています。それは2つの位置の距離を割り切る整数があるとき、その位置にある数同士の差もまたその整数で割り切れていなければならないというルールです。簡単に言うと、ある数の倍数たちが等間隔に配置された秩序を持っている状態ですね。著者たちはこのような数列が全部でいくつあるのか、そしてどのような構造をしているのかを突き止めようとしました。面白いのが、わずか4つの基本となる数列と3つの操作ルールさえあれば、あらゆる弱連続数列を生成できるのではないかという大胆な予想を立てている点です。特にある整数 D の倍数が全て D の間隔で配置されていることこそがこの数列であるための条件であると証明したのが大きな成果です。また N が大きくなるにつれて、こうした数列の数は無限に増えていくことも分かりました。ほとんどの数列が特定の素数に関連した複雑な並べ替えから生まれているという推測には数論的な深みがあってワクワクしますね。41本目はマスローからのクロス投稿で、ルチア・ディスノベアヌさんによるサム・コットラティカリー・クローズド・フィールズ・オブ・ニンバーズ二無数のいくつかの二次平体です。この論文ではコンウェイさんが導入した二無三述という順序数に対構造を持たせる不思議な世界を探索しています。特に二次方程式の解が常に得られる二次平体となる順序数が具体的にどこにあるのかを突き止めることが目的です。まず二無の加算と乗算を使って表数2の体として順序数を扱います。ガロア理論や最も単純な拡大定理という手法を駆使して、順序数が大きくなるにつれて体の構造がどう進化するかを分析しています。ここで面白いのが、ある体の代数平方や N 次平方までもが再び順序数になるという点です。この性質を利用して基地のパターンをさらに先まで拡張し、次に現れる二次平体となる順序数を特定することに成功しました。さらに加算な超越的順序数が実は非加算無限に存在することも証明しています。またエプシロン数とオメガの累乗に関する具体的な関係性も明らかにしました。これまでレンストラさんとジーゲルさんが築いた基礎をさらに広げ、二無数の代数的な風景をより詳細に描き出した非常に意欲的な研究です。42本目はmas.co からのクロス投稿で、ケビン・オ・ブライアントさんによるザ・シックネス・オブ・インフィニット・シドン・セッツ無限シドン集合の厚さです。この論文では 正の整数を2つの要素の差として表す方法が高々系通りまでという条件を持つ K ゴロンブル定規と呼ばれる集合の密度について研究しています。 K が1の場合に私たちがよく知るシドン集合になりますね。著者はある範囲内にどれだけの要素を持てるかという数え上げ関数の上下限を精密に絞り込もうとしています。まずエネルギーに基づいた手法を用いて定数をより正確な値まで下げることができました。コーシーの不等式を使いながら定規をブロックに分けて最適化していくアプローチは非常に緻密で説得力があります。さらに有限の定規を組み合わせて無限の K ゴロンブル定規を構築する手法も提案しています。途中で少数の要素を捨てることで条件を維持させるという泥臭いけれど確実な構成方法が面白いですね。最終的に数え上げ関数がルート N に比例する定数で抑えられることや密度の限界を明確にしました。標準的なシドン集合の話をより一般的な K ゴロンブル定規へと拡張し定数の最適化までやりきった素晴らしい成果だと思います。43本目は mass.co からのクロス投稿でリッキー・シポリーニさんによる A シャープ8分の5バウンド4アンアードス SOS ペアウィズ SUMS プロブレム L デシュとソスのペアワ問題に対する鋭い5分の8の境界です。この論文はある数までの中にある整数の集合が2つの数の和が別の数になるという3つの数の組み合わせを絶対に持たない場合にその集合の要素数を最大でどれだけ大きくできるかという問題に取り組んでいます。著者はこの要素数の上限が全体の約5分の8であるということを証明しました。具体的に言うと5分の8より多くの要素を持つ集合には必ず先ほどの3つの数の組み合わせが含まれるということです。この証明のためにフォールディングと呼ばれる畳み込み的な手法や強い数学的機能法を組み合わせて使っています。特に面白いのがこの5分の8という値が本当に最適であることを見せるための具体例です。2分の1から1までの範囲の数と特定の小さな数の集まりを組み合わせることで組み合わせを回避しつつ最大限に要素を詰め込む構成を提示しています。またこの証明の一部が Lean4 という形式化証明ライブラリで実装されているそうで論理的な厳密さへのこだわりがすごいですね。これで長年の懸案だったエルデシュの問題が解決されたことになります。44本目は mass.4 からのクロス投稿でスコット・デューク・コミナースさんによるパリンドロームズ・オン・ザ・サークル A ノート4パリンドローム・タウデー26年6月28日タウ円上の回分について回分タウの日2026年6月28日に向けたノートです。この論文は回分数と単位円の幾何学的なつながりを探求したものです。特にタウの日でありかつ数字を並べると回分になる2026年6月28日という日付に注目しています。著者は単なる数字遊びに止まらず回分数を自己相反多項式として捉えています。もしある値が根であればその逆数も根になるという性質を利用して根がいつ単位円上に現れるかを分析しています。ここでチェビシェフ変換という手法を使い次数を半分に折りたたむことで根の存在範囲を調べています。具体的に 62,826 という回分数を多項式として分析するとなんと4つの根全てが単位円上に存在することが分かりました。一部の根が単位根であるだけでなく無理数的な角度を持つ根まで含まれている点に数学的な遊び心と緻密さが同居していて面白いですね。あらゆる回分数は本質的にタウに関する記述であると結論付けています。45本目は mas.co からのクロス投稿で、ベンス・チャイボクさんとドルタン・ロラントナジさんによるスモールコンプレット3タームプログレッションフリー SETS インサイクリックグラップス&ベクタースペース巡回群とベクトル空間における小さい甘美な参考等差数列不含む集合です。この論文では加法的組み合わせ論という分野で3つの項からなる等差数列を含まない集合、いわゆる参考等差数列不含む集合について研究しています。普通はこの集合をいかに大きくできるかという点に注目が集まりますが、この研究は逆に最大であるにもかかわらずどれだけ小さくできるかという視点を変えた面白い問題に挑んでいます。著者たちは集合の外にあるどんな点もその集合の要素を単点に持つ等差数列の一部になってしまうというより強い条件を持つ甘美回避集合という概念を導入しました。巡回群においては整数集合をうまく構成してそれを法で割ることで群の要素数の平方根に定数をかけた程度の非常に小さな甘美な集合が作れることを示しています。また基礎数帯上のベクトル空間についても二次関数のグラフを利用して外にある点が単点にも中点にもなり得るという巧妙な構成を行いました。これによりあらゆる巡回群やベクトル空間において平方根レベルの小さい甘美な集合が存在するという理論的な加減がほぼ正しいことを証明しています。特定の次元や帯の位数に限定されず一般的にこの境界が鋭いことを示した点に強い説得力を感じますね。46本目は mas.co からのクロス投稿でジョージ・アンドリューズさんとモハメド・エルバシュラウィさんによるオンアツーカラーパルティシオンシリーズ &ITS コンパニオン意識分割級数とその仲間たちについてです。この論文では2つの色を使った特殊な整数の分割というとても興味深いテーマを扱っています。特に一番小さい部分は指定された一色でそれより大きい部分はどちらの色でも良いというルールに基づいた級数を分析しています。まず驚くのがメインとなる級数の係数を2で割った余りについてです。なんとインデックスが三角数であるときだけその係数が奇数になるという非常に綺麗な性質があることが分かりました。また偶数の仲間についてはオーバーパーティションという概念を使って2つの異なる分割族がちょうど半分ずつ数え上げられることを証明しています。さらに奇数の仲間の級数には5つのインデックスごとに再帰的なパターンが現れるという五次自己相似性があることも明かされました。一番面白いと感じたのはこの係数が0にならない条件が二元二次形式の X の事乗たす5つの Y の事乗で表される数であるときだけという点です。組み合わせ論的な分割の話がいつの間にか数論の深い世界へとつながっていく構成に心地よい快感を覚えますね。最後は mas.ds からのクロス投稿でオリビエ・カルトンさん、ジェイク・サドベリーさん、リーム・ヤサウィさんによるフロムサムピソットヌメラチオントゥートポロジカルグラップスいくつかのピソ数表記法から位相群へです。この論文ではピソ数に基づいた数表記システムを P 神聖数のような位相群として捉え直すという非常にユニークな試みがなされています。通常 P 神数のような表記法では繰り上がりは左方向にしか進みませんがフィボナッチ数などを使ったピソ数表記ではなんと繰り上がりが左右両方に伝わってしまうんです。この性質のせいで従来の P 神的な評価関数が使えないという壁にぶつかります。そこで著者たちは0を保持するという概念に基づいた偽評価関数を導入し UAD 整数という新しい群を構築しました。特にピソ数が条件 F を満たす場合にこの群からトーラスへの連続な前者順動形が存在することを証明しています。さらにピソ数がユニモジュラーである場合はこの写像が同型写像になり UAD 整数が位相的にトーラスと等価になるという結果を導き出しました。 ラウジーフラクタルのタイルと結びつけて議論するあたりに、代数的な構造を視覚的な幾何学へとつなげようとする情熱を感じますね。ということでございまして、本日は数論からモジュラー形式、ガロア表現、L 関数、そして組み合わせ論やアーベル多様体に至るまで、数学の深遠なつながりをたどるエキサイティングな時間でした。この奥深い世界を皆さんと共有できて、とても心地よい刺激になりました。それでは、また次回もお耳にかかりましょう。